皆さん、おはようございます。途上の歩み、ディボーションタイムの時間です。今日のテーマは、愛を追い求めよ。聖書箇所は、コリント人への手紙第1、14章、1節。愛を追い求めなさい。また、御霊の賜物、特に予言することを熱心に求めなさい。パウロは、愛が一番優れたものであることを述べた後、使徒たちに何を命じましたか。これが第一番目の質問ですけれども、有名な愛の章、13章が終わった最初のところに、パウロは愛を追い求めなさいと命じましたね。もちろん、パウロが書いた手紙は、このような章や節に分かれているわけではありませんから、この章や節は、後にこのように分けたらいいだろうと、こう考えた人が作ったものであるので、パウロの意図ではないんですね。でも、この13章の愛の章が終わった後、そのことについて語った後に、パウロが心を込めて命じた言葉、これが愛を追い求めなさいということでありました。これは非常に重要なことでありまして、私たちが何を一番大切にしていくか、これは愛なんですね。知恵でも、知識でも、あるいは癒しの力でもありません。私たちにとって一番必要なのは、アガペの愛を追い求める。追い求めるということは、自分自身の人生の中で、この愛に生きるということを実践していこうとするこの心であります。私たちの日常生活の中で、いかにイエス様が地上において行ってくださった愛の御業を、具体的に私たちも人々の抱えの中で表現していくことができるか。どうしたらイエス様の愛を人々に分かるようにそれを提供できるか。これが私たちの求めていくべきことなんですね。私の愛ではないんです。イエス様の愛がどんなに素晴らしいかということ、このことが現れるために私たちはアガペの愛を豊かに心の内に受け取っていく、この歩みを主の御前に心を込めて行っていくんですね。また、愛を追い求めるとは具体的にどういう行動を取ることを意味しているでしょうか。何度も言いますが、愛とは抽象的なことではありません。具体的な、私たちの行いの中に表されてくるものなんですね。ですから、愛を追い求めるということは、今あなたが置かれている家族の中における立場、また教会における立場、自分自身の働きの場や、いろんな人間関係の中に置かれているその立場において、どのような行動が、また態度が愛を表すことになるだろうか。このことを考えて、祈って求めて、そして実践していくということなんですね。預言者は、その身によって知ることができるとイエス様は、三条の説教の中ではっきりと言いました。私たちがクリスチャンであるかないかということも、それは私たちの生き方、私たちの存在そのものから明らかに現れてくるんですね。その言葉、その態度、そして何を重要視して時間を持ち、富を持ち、また労力を注いでいるか。あなたの存在自体がどんな身をこの地上に結ぼうとして生きているか、ここによって明らかになるということなんですね。ですからぜひ、今置かれたるところにおいて、積極的に愛を追い求めていく生き方、すなわちイエス様と共に、イエス様がなされたであろう愛の技を私たちが祈り求めて、そして自分から進んで積極的に行動していく。このようなポジティブな前向きな目標を目指して前進していく生き方。ここにクリスチャンとしてのはつらつとした元気な軽やかな歩みがあるんですね。敵よ、あなたは日常生活の中で生じる様々な人間関係の中で常に愛を持って対応しようとしていますか？あなたの用いている言葉は愛から出ていますか？いつも私たちは問われているんですね。家族に対して私たちは存在な言葉遣いを使っていないだろうか。他の人には決して使うことのない言葉を家族だからと言って私たちはいい加減に使ってしまっていないだろうか。家族であれ、また他人と言われる人であれ、クリスチャンであれ、クリスチャンでない人であれ、私たちは差別することなく一人一人を大切な存在として神様の形に作られた 神の愛したもお方として受け止めて、そして私たちもへりくだり、そして温かな気持ち、善意を持って、そして決して相手のした悪を思わず、相手の心にいつも訴えるような心を持って、私たちは語りかけ、また対応していく。こういった姿勢が求められているんですね。あなたは、そのような意識、自分自身はクリスチャンとして、愛を追い求めている存在として、この人ときちんと関わっているだろうか。父に対する態度は本当に愛から出た態度なんだろうか。甘えてはいないだろうか。また、母に対して自分はいろんな批判的な思いを持って立ち向かい、クリスチャンらしくない言葉を、態度をとってしまっているのではないだろうか。深く振り返り、小さな技の中に愛が満ち溢れるように、主に祈っていこうではありませんか。私たちに求められていることは、大きなことを成し遂げていくということではないのです。小さな事柄に忠実であれという、このことですね。しもべとして与えられた状況の中で、使える心を持って、愛の心を持って、イエス様の心を持って関わっていくという、この実践的な事柄であります。不平をぶつぶつ言いながら仕事をしている職人さんを見ました。見ながら心が痛みましたね。本当に仕事をするならば、喜んで感謝して、自分自身のこの今まで積み重ねてきた経験からより良いものを作ろうと積極的に関わっていくならば、どんな同じ事柄であったとしても、そこに喜びは見出すことができるんじゃないでしょうか。それが文句ばっかり、不平不満ばっかり言ってるから、存在な作り方になり、そして、その品物をですね、壊してしまうような失敗もしてしまうことが起こってくるのです。私たちは愛を込めて、そして与えられた状況の中でイエス様の心を持って仕えていくのです。イエス様は決して自分は神なんだからみんなから神として扱わなければ何もしない。神として私を扱いなさい。こんな態度を取りませんでした。神様でありましたが、へりくだって人として、使えるしもべとして、受難のしもべとしてイエス様はとことん私たちに仕えてくださいました。その言葉には愛が満ち、その行動の中に本当にいたわりや哀れみが満ち溢れているようなイエス様でした。誰も差別することなく、だから主税人や遊女たちもイエスの前に行くと安心して自分自身の弱さや愚かさや罪を言い表し、イエス様の許し、イエス様からの慰め、イエス様からの力を彼らも求めていったのであります。私たちもそうですね。イエス様の心満ち溢れるならば、私たちは人との関係の中でもっと違った温かさを、もっと違った柔和さを、寛容さを表していくことができるのではないでしょうか。失敗しやすいものです。自分が出てしまうんですね。本当に自分のプライドというものが人との関係の中で少しでも自分の方を上に置きたいというような思いになってしまって、そして相手を傷つけるような言葉を態度を取ってしまうんですね。徹底的にへりくだって罪人として関わっていく。その時に私たちは温かな心、同じ神様に許された存在としてのこの立場の中で受け入れ合い、また共に祈り合うことができるようになるんですね。決して責める言葉を言わない。裁く言葉を言わない。また否定的に相手に向かっていかない。こういったことをですね、しっかりと私たちは心に刻んでいく必要があります。愛を追い求めよということは、具体的なあなたの日常生活におけるあなたの言葉、あなたの態度の中に現れてくるんですね。あなたの対応はイエス様の対応と言えますか？あなたの歩みが愛を土台にした一挙手一投足となるように祈り求めましょう。そうです。一挙手一投足。一つ一つの事柄がいつも愛の表現となっていけるように。愛に満ち溢れ、いつも心の中にイエス様を慕い求めていくその思いを持ちつけたいと思いますね。まず神の国とその祈祷を第一に求めなさいと主は言われました。神の国を求めるということは、神様の御心を生きるということであります。神様の愛の技を人々の前に表すということです。あなたの笑顔が、あなたの優しい言葉が、あなたの近寄っていくその具体的なロークが、愛を人々に示すことができるんですね。そして神様の栄光は、この小さな技の中に宝石のように輝いていくのであります。 あなたは素晴らしい恵みの中に生かされているのです。豊かな愛をいただいているのであります。そのアガペーの愛を絶えず心の内に経験していくならば、受け取っていくならば、あなたはまさに人々にとってかぐわしい命の香りとなって受け止められていくんですね。あなたの存在が人々にとって安らぎとなり、喜びとなり、力となるのであります。あなたはそれができるのであります。あなたのうちにいたもイエス様があなたを通して現れてくださるから、あなたは人々に対して使えるものとして十二分な満足する、自分は生かしていただいた、用いていただいたと心から言い得る生涯を生きることができるんです。あなたは主の御入り用ですと、そのような言葉を持って主のもとに召し出されたものです。あなたの役割は主の愛を表すことであります。愛を追い求めなさい。それは主の栄光を表すためなんですね。第2番目、パウロはこうも勧めました。御霊の賜物、特に予言することを熱心に求めなさい。なぜパウロは御霊の賜物の中で特に予言の賜物を熱心に求めるように勧めるのでしょうか。12章28節とのつながりから考えましょう。12章28節には、神は教会の中で人々を次のように任命されました。すなわち第一に使徒、次に預言者、次に教師、それから奇跡を行う者、それから癒しの賜物を持つ者、助ける者、治める者、威厳を語る者などです。すなわち、ここでも学びました。教会において一番大事なのは、神様の御言葉が御言葉として正しく解き明かされていくということであります。人の言葉ではない、人の知恵ではない、この世の常識やこの世の情報ではない、神様の言葉が神様の言葉として正しく理解され、説明され、人々の心の内に分かりやすく、その言葉がとどまるように、御言葉に関わる、その賜物を持つ者が、教会においては、より優れた働きをする者として大切に扱われるんですね。もちろんその人が偉いとかということではなくして、その役割において尊重され、そしてまた従われ、また受け入れられるべきものなんですね。この特に予言することを熱心に求めなさいとパウルが言ったのは、そのためなんです。威厳は個人の徳を高めますが、教会の全体の徳を高めることはできません。予言こそが、御言葉を扱うその働きこそが、教会を健全に保ち、また一人一人の心の内に神様の豊かな愛を満ち溢れるように受け止めることのできる、この心を解き明かしていくことができるんですね。だから、パウロは愛を追い求めなさいということとともに、その愛というものもいつも御言葉と関わりを持って、御言葉とつながりを持って、御言葉の土台の中でなされていく、その愛であって、人間の自分勝手な愛とは違うのだ。御言葉と愛とは切り離すことができない。はじめに言葉があった。言葉は神であった。神は愛なんですね。愛と言葉とは切り離せない。だから聖書の言葉は、へりくだった心を持って、この御言葉から愛を受け取っていくことが、私たちに課せられたことですね。ですから、予言の賜物を持つ者は、もちろん神様の裁きを語るでありましょう。神様の厳しい義をはっきりと大胆に人々の前に示し、罪を指摘するでしょう。でもそれ以上に、神様が何と愛であるかという、この愛の部分を明確に語っていく責任があるんですね。だから、熱心に予言することを求めなさいと、パウロは言うのです。この予言の賜物は、コリントの信徒たちが自慢していた威厳とどのように異なっていますか。威厳は先ほど言いました。自分の徳を高めるものであります。でも、威厳は人を高めるものではありません。予言こそが人を立て上げ、神の器として整えていく大きな役割を担っているんですね。だから、威厳よりも、勝るものとして、予言を熱心に求めなさいとパウロは語るのです。神秘的な自分自身の現象を追い求めていくのではなく、神の言葉の真理をもっと深く、もっと正しく、もっとわかりやすく理解し語ることもできるように、これこそを求めなさいとパウロは言うんですね。敵よ、この予言の賜物とは実際にはどんな賜物だったのでしょうか。もちろん、教会に後に起こるであろう事柄をまさに予告するような予言という意味もあったでありましょう。 しかし、むしろ中心は、神の言葉を預かる。まあ、この頃は預言者もいたわけですから、具体的に預言者の語る言葉は、神様から啓示された言葉として、明確な権威を持って語られていったわけですね。ですから、御言葉として、聖書として形作られなかった、でも多くの神様から直接啓示された預言の言葉が、初代教会の一人一人の心の内に力を与えていったということを、私たちは理解することができますね。でも、このパウロの手紙や福音書など、神様が立てた器を通して書かれたもの、それを解き明かすという意味での預言の賜物、これもまた初代教会において次第に受け入れられていき、むしろ次第に直接啓示ではなくして、すでに神様が与えてくださった神の器を通して記された神の言葉、消すことも加えることもできない、削ることも増やすこともできない、この神様の言葉を神様の言葉として受け止め、その真意を人々に語っていく教師、御言葉の教師、牧師、そういったものが教会の中で重んじられるようになっていくわけですね。このパウロの命令は現在のクリスチャンにも適用すべき命令でしょうか？そうです。私たちの追い求めるのは愛を追い求めるとともに、もっともっと聖書の言葉、御言葉の意味を深く知り、それを理解し、人々に語ることのできる、そのような器にさせてくださいと願うことなんですね。また教会がそのような賜物を持った器を育てていく、そのために熱心に祈り求めていくことですね。それぞれ口であり、耳であり、目であり、足であり、手でありますから、誰もが預言の賜物を持つことが求められているわけではありません。でも教会という一つの地域教会の中で預言の賜物を持つ存在が豊かに与えられるように、これは祈り求めていく、みんなが熱心に求めていくことですね。教会はもっと牧師が御言葉に深められていくように祈るべきであります。もっと牧師が御言葉によって潤い、御言葉の感動を心から語ることのできるように、命の言葉を命の言葉として信徒の一人一人の心に伝達できるように、この預言の賜物が牧師の上に豊かに豊かに注がれるように、これは祈り求めていくことではないでしょうか。あなたはこの命令をどのように自分に適用できると思いますか？あなた自身はこのようにデボーションの時を持っています。あなたのうちにも御霊様は働いています。この聖書を作った御霊様があなたのうちに働く時に、あなたも感動と喜びを持って御言葉から教えられ、御言葉から力を与えられ、御言葉から愛を豊かに受け取っていくことができるんですね。預言の賜物、それは御言葉を理解するというこのことでもありますね。あなたも御霊様によって御言葉から学ぶことができる、御言葉の感動をしっかりと受け止めることができるんです。だから祈りながら、求めながら、ディボーションの時を持とうではありませんか。メッセージを聞くときに、本当に自分自身の内にある御霊様が御言葉のメッセージをしっかりと受け取って、この御霊様による感動を経験できるように追い求めていくことが必要ではないでしょうか。あなたも御言葉を通して強められ、慰められ、そして愛に満たされていくことができるのであります。熱心に預言の賜物を求めましょう。途上の歩み、ディボーションタイムでした。